皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり、誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど、Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第404回目。先週に引き続き、ぬさもりさんをゲストにお招きしてお届けいたします。それでは、よろしくお願いします。
最近はどこに行ったんですか？
最近は、まあ、中国と、まあ、新潟とか行ったりとか。
はいはいはい。
ですね。
はいはいはい。
まあ、中国も今年5月にそのまあ2つ目の商品が結構フル多かったんで、こっちが検品しにみたいな感じで行ったんですけど、まあコロナ明けの中国どうなってんのかなっていうのを見に行って、
うん、
でまた10月は広州交易会行って、また3商品目の工場見に行ってみたいな感じで行ったりとか、
はいはいはい、
まああと夏は韓国行ったりとか、結構まあいろいろ、最近は毎月ほぼ旅行してますね、どっかに。
仕事柄みもあるし、本当に遊びで旅行みたいな。
あ、そうっす。でも今は結構仕事絡みが多いですね。仕事なんか絡めていくこと。
絡めて、
っていうような。
じゃあちょっとリサーチがてら、工場見学がてら、みたいな。
みたいな感じだったりとかっていうのは多いですかね。うん、まあ、一応自分でも普通に遊びに行くこともありますけど。
はいはいはいはいはいはい。その、EC 物販始める前はどういうところ旅行してたんですか？
物販始める前は、まあ、うん、ヨーロッパとあとは、まあ、まあ、インドが多かったかなって感じ。
もう、もう一回行くと、もう何ヶ月もいる感じなんですか？
まあ、インドに関してはもうだいたい半年ですね。
そうなんだ。
半年近くだいたい。いるんで、だから前回その、まあその2017年その物販うまくいってからですけど、
うん、
その時はその中国の EU から、
うんうん、
最後、まあバンコク経由で帰ってたんですけども、8ヶ月半ぐらいかな、うん、連続で。
いたんだ。
いましたね。
へぇー。それ一人で？
あ、一人ですね。暮らしてなんか漁しながらやってたんですけど、でもさすがになんかその移動が疲れるのと、あとなんか毎回椅子とか机が変わる関係でやっぱ腰とか肩とか やっちゃうんですよ。
あー、結構野宿とかもするんですか？
野宿はしてないですね。
あ、しないんですね。
やっぱりそこはちゃんと、ベッドで寝るようにしてました。
あー、じゃあ、格安ホテルを見つけながら。
見つけたりとか、ですかね。
へー。でも結構怖い思いとかしなかったですか？なんか、そういうの聞くと。
もう、その時はもう結構慣れてたんで、3回目なんで。
慣れてたんだ。
はい。まあ全然、そんなに怖い思いはもう、だいたいどういう怖い思いがあるのかとか、どうやったら避けれるのかっていうのはもう、
身
についてたんで。
はいはいはい。へぇー。
まあ、基本的にはもう知らない人についていかないっていう、そんなにいるんですけど、ね。
まあだって、基本知らない人ばっかじゃないですか。
そうなんですよ。知らない人についていくから、痛い目見るよっていう。
へ
ぇ
ー。それだけ長い間旅してて、
はい、
なんかこう、ここ楽しかったなーって、ここ思い出深いなーっていうのはあります？
あー、3回目は結構、まあ、とりあえず酒飲んではしゃいでいただくっていうんで。どうっすかね、なんかまあ、その、なんていうのかな、その時の旅行って、もう、3回目だったんですよ。もうそのインドとかその辺の東南アジアとか中国とか行く。
はいはい、
まあ、中国に関しては4回目か5回目ぐらいだったんですけど。
うん、
だったんで、もうなんか逆に言うと印象深いところに行ってしまってたっていうのがありますね。もうすでに1回経験して。
あ、
まあ、ここは面白いし、みたいな。やっぱりこう、 バックパッカーとか結構インドとか東南アジアとかってもうほんとなんか半年とか、なんかもっと言ったら5年ぐらいずっと旅行してますみたいな人がいるんですよ。
へ
ぇー。で、毎年来るよっていう人もいるんで、結局そういうので知り合う人も
あるから。そう、あー。それは日本人以外にも。
日本人もだし、外人もやっぱり多いですね。まあ特にやっぱヨーロッパの人とかめちゃめちゃ多いですね。
ああ、じゃあそういう、その、境遇が一緒だから、そういう人たちこう仲良くなるんだ、じゃあ。現地で。
そうっすね。現地で、今友達は基本現地育ちみたいな感じっすね。
へぇー。
大体、
お前どこの国から来たのみたいな感じで。
そうそうそうそう。
日本だよ、みたいな。
みたいな感じで、適当に喋って、なんか、一緒にタバコ吸ったり、酒飲んだりしたら、なんか仲良くなるみたいな。
へぇー。だって、最初は言葉、もう、あれなんじゃないですか？通じ長い人もいるわけじゃないですか？
あー、まあでも、あの、ヨーロッパから来る人たちっていうのは大体みんな英語あるけど
喋る。英語ですよね。はい。
はい、まあ英語でやりとりしてみたいな。
それでも、夜はそうやってみんなでお酒飲んで盛り上がって、
はい。
もうお友達になっちゃうんだ、そこで。
もう友達になって、なんか、どっか行こうよみたいな感じで適当に、なんか山登りしたりとか、
お前明日どこ行くんだみたいな。まだ決まってないんだけど、ここも一緒に行こうぜみたいな。
みたいな、そんな感じです。結構みんなやっぱ暇してるんですよ。やっぱ旅行に行って、まあもう、なんかゆっくり、なんか遊びたいなみたいな。特にヨーロッパの人たちってそういう感じで休暇を取る。習慣があるんで。
あ、そっかそっか。ありますもんね。向こうはね。はい、夏休み。
夏休みで、なんか、ちょっといい階級の人だったら3週間バカンスでどっか行
って。そうですよね。バカンスがね。そう言ってますもんね。
はい。まあ、そういうノリで彼らも冬の間、2、3ヶ月とか、半年とか、いてみたいな、うん。特に冬場ってやっぱり向こうめっちゃ寒いんですよね、やっぱり。
はいはいはい、はい。
寒いし、日照時間がめっちゃ短いんで。
はいはいはい。
まあその辺でやっぱり冬寒いし嫌だからっていうので。
あったかい、地域に来るわけだ、インドとかに。
そうですね。やっぱり特に人気なのはタイとかバリとか、はいはい、そっちの方が特に多いですけど、まあインドも一定数、ヒッピーに被れた連中がいっぱいいるんです。
へえ、じゃあそういう、でも、なんか、なんて言うんだろう、聞くと、やっぱそう、ヨーロッパの人たちって結構差別がひどいって聞くんですけど、そういうのはなかったですか、はい、でも。
ああ、日本人に対してそんなに。
なかった
ですか。やっぱ結局、アジアに遊びに来るやつは、アジア好きなんで、わざわざアジア人を差別しにくいっていう感じです
ね。ああ、そうか、そうか。わざわざそこに来て、つば吹くこともないもんね、だってね。
まあ、ないですし、まあ、まあ、ヨーロッパでも場所とか、あとその社会階級とかにもよるんですけど、
うん、
やっぱある程度、まあ、大学行ってる人とか大学卒ぐらいになってくると、
うんうん、
なんかそういう差別は明らかにするっていうのはやっぱ恥ずかしいことだっていうのも彼らも分かってるんで、
あー、
うん、
なるほど。
こんなやってこないですね。
ああ、そうですか。じゃああんまりそういう差別的なことでこう嫌な思いはなかったですか、ぬさもりさんの中では。
男の人はあんま受けないんですよ。むしろ女性とかの方が、受けるみたいな感じですね。
なんでですか？
例えばやっぱ日本人の女性ってやっぱちっちゃいわけですよ。
はいはいはい、はい。
体がちっちゃいし、アジア人だから、だから結構、バカにされることっていうのとか、なんか本人が気づくか気づかないが別なんですけど、その女、やられてる女の子が。っていうのはやっぱりありますよね。やっぱなんか結局そういうなんか差別とか悪口とか言いたやつってやっぱりしょうもないやつなんですよ。人間として。人間としてしょうもないから弱い者いじめがしたいっていう、ただそれだけのこと多いんですよね。
ああ、まあそれは国が変わってもどこも一緒だけどもね、でもね、そこは。
そうなんですよ。結構そういう感じに近いんで、うん、まともな人はまずそんなしてこないです。
ましてそうやってパックバッカーやってる人たちは、やっぱり、そういう、なんだろう、自分、楽しみに来ているわけだから、そういうことはしないわけか。しないっていうか、わざわざそんなこともしても意味もないし。
あんなに表立ってはやらないっていう感じですね。
うんうんうんう
ん、なんかこう、皮肉を言ってくることはありますけど。
ああ、そうなんだ。
まあ、どうせお前アジア人だしなっていうのをこう思っと
く
の
はっきり言わず
に、遠回しになんか、うん、ねじ込んでくるみたいな。
はいはいはいはい、はい。
まあ彼らからしたらもうなんかお互いの国の悪口言い合うのが当たり前みたいな。
ただ
フランス人はドイツ人の悪口言って、ドイツ人がフランス人の悪口を言うっていうのは、
そうなんだ、
もう日常茶飯事のことなんで、そういう感じで皮肉みたいなことを言ってくるっていうことはありますけど。
その話を盛り上げるのにね。
っていう感じなんで。
うう
ものすごい悪意を持った差別発言をガンガンするやつはあんまり見たことないですね。
あ、そうですか。面白い。じゃあ、そこで友達になった方とは今でもこう連絡取ったりもするんですか？
そうですね。なんか連絡取り合う人はいるんで、だいたいみんな Facebook やってるんで、
ま
あ、Facebook で友達になってとかで、まあ今でも連絡取ったりとかですね。まあそういう人も何人かはいるけど、まあやっぱコロナでなかなかみんな会えない時があったので、まあもうだいぶ減っちゃいましたけどね。
なるほど、うん。そういう友達になった方が、例えば日本に遊びに来たとかってあるんですか？うんさもんさんに会いに来たとか。
あ、その時はなくて、でも逆になんかこう、僕何回もラジオ通うんですよ、やっぱり。
同じとこ
何回も同じとこ行くんですよ、大体。
ああ、旅行にね。
旅行に行くっていうんで、結構チェコが結構好きで、チェコは何回も行ってるんですけど。
まあ、チェコはどういうところが魅力なんですか？
なんかやっぱ街綺麗なのと、あとはその、まあ自然もあるし、ビールがめっちゃうまいですよ、あと。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ。
あ、チェコのビールって美味しいんだ。
めっちゃ美味しいですね。やっぱなんかホップ、いいホップが取れるんですよ。
あ、そうなんですか。
なんかプレモルのホップとかはチェコ産なんですよね。
あ、そうなんだ。
それで、なんか国民一人当たりのその1年間のビール消費量が世界1位みたいな。
あ、チェコってそうなんですか。
そうなんですよ。
ま
あドイツの隣なんで、ビールはかなり美味しいし、安いですね、やっぱり。
あ、そうなんだ。
スーパーで1本50円ぐらいで500円。
そんな安いの？
それぐらいですね。まあ今はちょっと円安なんで、もっとしますけど。
でもね。
そうですね。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ。
じゃあもう飲み放題じゃないですか。
本当飲み放題で、10年前に行ってた時なんて、バーで500ミリのビール頼んでもなんか200円しなかったんで。150円とかあったかな。
そうなんだ。うん、
1杯150円、500ミリ。だから中ジョッキですね。中ジョッキで150円とかで、まあ、それなりにうまいのが飲めるから。
日本で水買ったら、水の値段そのぐらいしますもんね。だってね、500だって。
そう。でも逆に向こうって水って有料の文化なんで、そのバーで一杯150円の500ミリのビール頼んで、でも飲みすぎちゃったから水が欲しいって言って水頼んだんですけど、水は200ミリリットルで200円ぐらいしましたよね。
水の方が高いんだ。
水の方が高かったです、
ね。なるほど。面白い。
そうなんです
ね。
やっぱりその文化的に、水の代わりにビール腐らないから、ビールを水代わりに飲んでたっていう国なんで、
あ、そうですか。いや、じゃあ、ビールを利用した料理とかも結構あるんですか、じゃあ。
あ、煮込み多いですね、ビールの煮込み。
あ、そうなんだ、はい。それだけ安いからやっぱ使いますよね。使いますよね。
使いますけど、でもそんなめちゃめちゃビール煮込みってでも限られてるじゃないですか、やっぱり。
あ、そうですか。チェコおすすめなんだ。
結構物価がやっぱり安いんで、
うん、
物価も日本の半分とかですかね。そんなもんで済んだって。
うん、
部屋借りても5万でもうかなり広い部屋借りれたりとかしてたんで。で、まあ Wi-Fi とかも普通に使えるし。まあ、なんせその辺で、いい感じで過ごせたんで。
あ、そうですか。
そうそう。
チェコは何回ぐらい行ったんですか、じゃあ。
チェコは、結局その、3回かな。まあ、トータルで言うと3回なんですけど、
うん、
期間で言うと1年半ぐらい。 様。
もうずっとずーっといるんだもん。
ずーっといます。一回行ったら3ヶ月ぐらいいるんで。
え、3ヶ月いるのは、え、ホテルなんですか？
あの、Facebook で、その、部屋借りれるんですよ。部屋貸したい人と借りたい人の、仲介じゃないけど、やってまして。
ああ。
だから日本だったら普通部屋借りるんだったら、その、まあ、スーモとかいろいろ、あの、あるじゃないですか。うん、ああいうサイトとかで調べていって、
うん、
あの、不動産屋みたいな感じなんですけど、
うん、
向こうの場合、その、まあ、若い人とか、まあ、でも言っても40過ぎの人でもルームシェアが多いですよね。
あ、寝る。なるほど。
はい。
うん、
で、ルームシェアで、だいたいみんな、あの、ルームシェア、だから、ルームシェアで一人、なんかその、一緒にルームシェアしてる人がいなくなったから、次の人募集とかっていうのとか、よくやってるんで。
ああ、なるほど。ああ、じゃあ、今部屋空いてるから誰か募集中みたいなのを出してるんですか、じゃあ。
そうっすね。結構それ年ごとにあるんですよ。そういうグループが、Facebook で。
あ、そうなんだよ。いや、そうなんだ。
まあ、それでやると大体、あの、普通にホテルで泊まる、ホテルとか Airbnb 使うよりも安い値段で、滞在できるし、
うん
うん、まあ、自分その自炊とかも割と好きなんで、
うんうん、
まあ、あの、ルームシェアにすると、大体全部家具付きだし、その、調理器具も全部一式あるんですよ。
ああ、そうなんだ。
で、僕が行ったところはなんかその、僕の前にいた人が、ポルトガルの富豪の息子で、なぜか炊飯器をなんかおばあちゃんから買ってもらって、そのまま放置してたからっていうので、もうご飯も炊き放題で。
ああ、じゃあ家電も揃ってて。
そうっすね。家電とか食器も全部揃ってるって、箸だけ日本から持って行って、みたいな。
そ
ういうかな、うん。
それで3ヶ月滞在してくるんだ。
そうですね。
え、1ヶ月どのぐらいなんですか？そこの家賃は。そうすると、そういうところって。
そこは街にもよるんですけど、まあ、プラハだ、チェコの首都のプラハだったら、その当時だと、まあ、5万前後が相場かな。5万前後で、まあ、自分専用の部屋が、まあ、20平米ぐらいあるかな。
結構広くないですか？
結構広いっすね。広いし、家具全部ついてるっすよ。で、Wi-Fi 使えて、水、電気、ただとか込みなんで。
ああ、そうか。
はい。
5万で1ヶ月泊まれるってことですもんね。
そうっすね。日本で考えたら、いくらルームシェアといえども、めっちゃ広い部屋ですよね。なんかあの、リビングとかもめっちゃ広いんで、
そっかそっか、ルームシェアだからね。
ルームシェアで。でもそれも、なんか3人のルームシェアだから、全然そのなんかお互い気にならないし。
気にならないんだ。
一緒にルームシェアしてるやつと、まっすぐ友達になるんですけど。
なりやすいですよね、だってね、はい、やっぱり。
なるんですけど、みんなズボラだから、お互いの、こう、なんか買ってきた野菜とか果物も気づいたらシェアしてるみたいな。
食い物までシェアすんな。
ものまで気づいた
食材まで、
勝手にチーズ使われてるなとか、勝手に玉ねぎ使われてるぞみたいな。じゃあこっちも勝手に使ってやるよみたいな。
ああ、なるほど。それでも揉めたりはしなかったんですか？
まあなんか、そういう人間が多い部屋だったって、全く揉めなかったっすね。
うん、まあ、しょうがねえかみたいな。
まあ、お互い様だし、まあいいだろうみたいな。仲いいし、みたいな。
あ、でも楽しそう。なんか、料理好きだ、ね、ぬさむりさん料理好きだって言ってたから、じゃあちょっと日本の料理今日ご馳走するよとかって、やってみました。
やったりとか、はいはい、まあなんか、お互いの料理なんかね、食べ合ったりとかって、やってましたね。
盛り上がりますよね、そういう風にやってたらね、やっぱね。
わあ、盛り上がるし、まあ、しかもなんかそこ行った時、は全員喫煙者で、全員酒飲みだったんで、なんかどこでタバコ吸ってもいいよみたいな感じで、まあ夜な夜なね、酒飲んでタバコ吸ってなんか、遊んでましたけどね。
あ、そうなんだ。じゃあもう毎晩酒盛りですね、じゃあね。
毎晩酒盛りなんで飲みすぎてやっぱ辛かった時期もあります。みんなちょっとグロッキーみたいな。
そっか。じゃあ、でもお酒が安いんですもんね、だってね。
まあ、スーパーで50円だって、ビニールパイプは。
そうか、じゃあ、そうか。
全然酒代考えなくていいですからね、ほん
とに。ねえ、そういうことでしょ？今、お酒代大変だったでしょって言いそうになったんですよ。
日本より安いね。
ねえ。さっき50円って言ったんだもんな、と思って。
ああな、そうか。
それは楽しいよね。
ああ、そうっすよね。まあ、店で飲んでも数百円でね、一杯頼めるって。
ああ、そっかそっか。へえ。へえ、そういう、まあね、現地で、同じパックバッカーの人たちとこう、
はい、
出会う場も結構は多かったみたいですけども、
はい、
その、中で、こいつちょっと変わってて面白かったなとか、そういう方っていらっしゃいましたか？
まあ、またインドの話になっちゃうんですけど、
うんうん、
その一応ウィキペディアに名前が載るぐらいの認知度のある、うん、そのドキュメンタリー映画の
僕が、うん、いたんだ。
すごいいて、
うん、
まあなんかこう、すごいこう、なかなかこの、ラジオでも紹介するのも、はばかれるようなことをしてた人とかいましたね。なんかこう、ひたすらなんかカメラ回してて、で、その人はなんか、20年前にアフガニスタンの取材もしてたみたいな。で、なんか富士プライム、BS プライムかな ?BS プライムの特集かなんかで、アフガニスタンの内戦とか取材してたみたいな。
日本人ですか？
多分日本人ですね。まあ言って、その人がなんかちょっと僕が泊まってた宿に15年前泊まったことあるんだよみたいなことで、なんか懐かしくて来たみたいなことは言ってましたけど。
で、その方と会ったんですか？むすもさん。
ああ、そうですね。なんか結局隣の部屋で1週間ぐらい
一
緒だったんですけど、まあなんやかんや、こう、ずっとカメラ回してたんですけど、その、インドで、かなり一番大きなお祭りっていうのが、色かけ祭りっていうのがあるんですよ。
何かけ？
色かけ。
色かけ？
色と水、色子ですね、うんうん。なんか青とか赤とかいろんな色あるんですけど、うんうん、それをなんかこう、粉の状態でも水につけてくるし、それを水に混ぜて掛け合うみたいな、なんか
あ、そういう祭りがあるんだ。
お祭りがだいたい3月ぐらいにあるんですけど、
うんうん、
で、まあ、その人を朝早くからその取材でカメラ持って行ってたんですけど、
うん、
まあ、うん、頭スキンヘッドなんですよね。頭スキンヘッドでカメラ回して、まあ、だいぶ怪しいやつなんですけど。怪しいおっさんなんですけど、
うん、
そのなんかインド人が、まあ、朝からそのお祭り始まるんで、めっちゃ盛り上がってるところになんか撮影しようとしたんですよね。
うん、うん。
しようとしたら、そのまあインドなんで、その野良牛いっぱいいるわけですよ。
あ、野良牛。は
いはい。野良牛が普通に街中歩いても牛がいっぱい歩いてるみたいな。
あ、そうなんだ。
で、やっぱりその牛がその辺でやっぱりいっぱいうんこするわけですよ。
そっかそっか、そうですよね。
こうしてて、で、こう、その、めちゃくちゃインド人が盛り上がってるところに突撃していったら、捕まっちゃって、その、頭スキンヘッドだから、その、ほかほかの牛のうんこを頭に乗っけられて、なんか、すぐにガンジス川で洗ってきたわ、みたいな、なんか。そういうめちゃくちゃ汚いですよね、ほんとなんか。
いえー、汚ねー。あ、そうですか。
なんかそんなね、なかなかなか、はちゃめちゃなことをことを、洗礼を受けてた、やっとはありましたけど。
ぬさもりさんはそれはやられなかったんですね、じゃあ。
僕はスキンヘッドじゃないんでやられてないですね。
スキンヘッドの人にはやられちゃうんですね、それ、そういう。
スキンヘッドの、そうなんです。なんか聞いてたら、自分と他にアメリカ人のスキンヘッドの人が結構いたらしいんですよ。
うん。
二人とも、うんこのしたりとかして。
ターゲットなんだじゃん。
スキンヘッドはターゲット。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ。
じゃあ向こうの現地はもうスキンヘッド見たら犬、あ、牛のうんこをこう、やるんだ。頭に。
まあ、祭りで多分みんなインド人もテンション上がりすぎたから、なんか、やられたらと思いますけどね。通常はそんなことないと思いますけど。
いや、そうでしょうね。面白い。その祭りには、ぬさもりさんも参加したんですか？
僕も参加しましたね。
やっぱ盛り上がってましたか。
盛り上がってもう顔面に金箔塗りつけられたりとか。
で
なんかよくわかんないインド人のおっさんになんかあの股間揉まれるみたいな、なんかまあそういうセクハラを受けましたけど。
セクハラ受けました。
セクハラ受けましたね、おっさんから。
それは何日ぐらいこうやるんですか、街の中で。
まあ、一応一日なんですけど、うん、ガキンチョとかフライングしてなんかこう襲撃してくるときあるんですよ。
はいはいはい。
ガキンチョが、インド人のガキンチョがもうなんかその3日くらい前からやっぱその祭りの雰囲気になるからそわそわするんですよね。
うん。
でなんかもう色子とか水鉄砲とかめちゃめちゃ街中で売られるんですけど、
うん。
もうそれ買ってもらったから嬉しくて、もうなんかこう、外人の、特にやっぱり女の子の旅行者を狙ってガキンチョが襲撃するみたいになって。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ。
へ、
だから僕はなんかそれを屋上で眺めて、ああ、あの子やられて襲撃行くタイプだ、みたいな。
じゃあちょっと、知らないでこう旅行行った人は迷惑ですね。
ああ、まあ、そうですね。なんかまあ、やっぱりだから、男尊女卑の強い国なんで、
うん、
やっぱり女性はこう、やられがちですね。やっぱセクハラとかめちゃめちゃ多いんで。
はいはい。
うん、
じゃあ、ヌスアモリさんもそのお祭りの時には攻撃したんですか、その、反撃したんですか。
まあ、なんかその時は全員びしょびしょで、びちゃびちゃで汚れるっていう感じなんで、
うん、
まあ、全く知らないインド人となんか、粉を塗りつけ合うみたいな。とか、なんか、普通に2階から水こぼしてきてかけてくるやつもいるんで。
ああ。
だから、なんか、FPS やってるみたいな感じに近いですよね、感覚で言うと。
ああ。
どっから何が飛んでくるかわかんないみたいな。
それがまた盛り上がるんだ。
盛り上がるのと、あと、自分はその、日本人がいっぱい泊まる日本人宿ってとこ泊まったんですけど。
はいはいはい。
隣が韓国人がいっぱい集まる韓国人宿なんで、
はいはいはい、
なんか屋上で日本対韓国でその色掛け戦争をするっていうのが、
ワールドカップが始まるわけですね。
ワールドカップというか戦争なんかわかんないですけど、代理戦争なんかわかんないですけど、
いや、やっぱそこで日本韓国はやっぱりバチバチやるんですね。
バチバチあるんですけど、韓国人ってやっぱりみんな軍隊行ってるんで、
うん。
あいつらの連携プレイめちゃめちゃうまいんですよ。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ。
やばいっすね、じゃあね。
そうそう、軍事経験があるから、もうどこに隠れれば、撃たれないかとか、どういう連携をすれば効率よく日本兵というか日本人を、こう、びしゃびしゃにできるかっていうのを計算してやってくるんで。
日本人やばいっすね、じゃあ。
日本人やられまくってましたよ、もうなんか。
あ、そうですか。
まあそうなんですよ。だから結構それで僕はガチ楽しみたかったんで、うん、なんかライフル状のでっかいやつで狙撃してたんですけど、うん、まあ完敗でしたよね。
それでも
あいつらには勝てねえなみたいな。
そうですか。
そうですね。やっぱ連携めちゃめちゃ連携してくるんで。
面白いね。
やっぱ物陰に隠れて、うん、なんかこう、こっちの銃撃が済んだ瞬間に、なんか向こうも撃ってくるんで。
一枚も二枚も上手だったんだじゃん。
一枚も二枚も奴らの方が上手な。
ただ、そして相手が日本人だっていうことで向こうも燃えてくるわけですね、じゃあね。
燃えてますよね。やっぱ相手日本人だから絶対負けねえみたいな。もう顔つきが違うんですよ、向こうの。こっちはのんきになんかやってるんですけど、向こうガチなんで。
面白い。でも、ちょっとビビる。いいからきっと。
まあ、やっぱちょっとビビるっすね。なんか。そんなガチなんやっていうんで。
でもまあ、面白い祭りがあったんですね。
そうですね。やっぱそれはすごいなんか、まあ面白かったっすよね。やっぱいろいろと。
また行きたいですか、じゃあ、ぬさもりさん。
いや、当分いいです。
当分いい。
当分、やっぱ、あの国行くとなんかやっぱお腹壊すんですよね。
あ、やっぱそういうことですか？
まあ、お腹壊すのと、あと、やっぱり、なんか、仕事で行きたいっていう気持ちは次はありますね。なんかこう、やっぱ、向こう行くとやっぱ仕事なんないですよね。自分も行って、 分かったんですけど、やっぱり、あ、やっぱ、あの、タイとかはできるんですけど、インドで仕事はできねえっていうのはやっぱ
り。なるほど。まあでも、ね、面白い経験してきましたね、でも。
いやいや、ありがとうございます。うん、
いやいや、やっぱり、なかなか、なんか、まだまだきっとあるんでしょうけども、その体験談は。
まあ、ラジオではなかなか言えないことだ。
じゃあ今度、実際会った時にでもまた来てください。
はい、
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 はい。はい。ではでは、ぬそもじさん、時間になりましたので、はい、次のお友達を紹介していただきたいんですが。
次は、そうですね。まあ、清流会でお会いした、方で、まあ、川村さんという方なんですけど、
川村さん。はい。
中古販売のプロみたいで、
結構何販売のプロ？
あ、中古販売ですね。
中古。中古販売。はいはいはい。
まあ、販売で、結構、まあ、ヤフオクとか、まあ、他にもそういったホームで、まあ、やられてる方なんですけど、
はいはい。
まあ結構その方と、まあいろいろ前回初めてお会いして、いろいろ話して、すごく面白かったんで、今なんかぜひぜひ、一般ラジオ出ていけないかな、みたいな。出てもらうと、まあ皆さんもいろいろ認識してほしいかなと。
はい、わかりました。じゃあ次回はその、川村さん。
はい。
はい、をゲストにお招きしたいと思います。
はい。
はい。では、ぬさもりさんから川村さんの方に一言、伝言をお願いいたします。
あ、そうですね。まあまた、物販の関係の飲み会とかでいろいろお話してきたら、嬉しいなと思ってますんで、ぜひぜひよろしくお願いします。
はい、わかりました。じゃあそのメッセージをお伝えいたします。はい、ではぬさもりさん、今日はありがとうございました。
これはどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。引き続き物販の方ではよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
はい、では失礼いたします。
はい、どうも失礼します。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい。